皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いよいよね、明日が築地のね、場内市場の最後ということになって、今日私行ってきました。でも観光客は全く減る気配がなくてまあ中国はね、国慶節の関係でやっぱり中国の方がいっぱい来ていて、あと場内でも寿司屋さんとかね、今残っているので、大和寿司とかね、あそこら辺にはかなり長い行列ができていたし、場外はそのまま残ると言われているので、そこにも人が来ていてですね、明日が最終日ということでガラガラになって、その後は東京オリンピックに備えて駐車場になるということで、場外のね、行きつけの店に行って、どうするんですかって前から聞いてたんですけども、いや、もう行かないですよと言ってね。
そうですか。
でも場内の人が朝の仕事を終わって9時10時にね、食事に来ていた人たちはまあ来なくなるだろうということでね、場外の人たちも少し先行きを心配していたということなんで、まあどうなりますかね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国国家統計局が発表した9月の製造業購買担当者景気指数は、前の月より 0.5 ポイント低い 50.8 と2年ぶりの低い水準でした。アメリカとの貿易戦争の影響で輸出入関連の指標が悪化しました。
それにしてもちょっと不思議なのは、アメリカサイドね、トランプ大統領中心にああだこうだああだこうだっていろいろ言うんだけど、中国側はねおとなしの構えで、まあ李克強さんなんかは少し遠回しに言ってるんだけど、一体事態をどう考えてるのかなというのはわからない状況ですよね。まあ11月に南米で習近平さんとトランプさんは会う予定なんですが、それも今の状況だとね、どうなりますか。私は経済というのは時間との係数が非常に大きいと思って、長引けばですね、中国経済にとっても、さらに言えばアメリカ経済にとっても少し打撃になるかなというふうに思っているので、日本とねアメリカとの貿易交渉も始まりますし、ちょっと長引きそうな気配だなという感じがしますよね。
アメリカのトランプ政権は NAFTA 北米自由貿易協定の最高渉でメキシコに続きカナダとも妥結しました。カナダ、メキシコからの乗用車輸入にそれぞれ年間260万台の数量枠を設けます。ナフタを前提に北米に進出した日本の自動車メーカーは生産・調達戦略の見直しを迫られそうです。
これは FTA なんですよね。つまりノースアメリカンフリートレードアグリーメントなので、で日本がアメリカと結ぼうとしているものはですね、日本政府の発表によれば TAG だと、トレードアグリーメントオングッズだと言ってるんですけども、ペンス副大統領が日本に来るにあたってですね、 TAG なんていう単語を使わずに FTA だとこう言ってるわけですよね。ということはカナダ、メキシコとアメリカが結んだ FTA がまあ一つのひな形になるというふうに考えれば、例えば日本がアメリカに対して輸出している174万台の乗用車を例えば150万台にしようとかね、そういう合意になる危険性がある。まあだからそういう意味で言うならば、今までの自由貿易の枠組みが大きく変わってくるということだと思いまして、アメリカとカナダ、アメリカとメキシコが合意したということは同じような枠組みを日本に要求してくるということだと考えていいんじゃないかなというふうに思いますよね。
日銀が発表した9月の全国企業短期経済観測調査の結果は、企業の景況感を示す業況判断指数が大企業製造業でプラス19と、前回6月の調査結果から2ポイント悪化しました。 大企業製造業の景況感悪化は3四半期連続です。相次ぐ自然災害や原材料価格の上昇が響きました。
ちょっと私が気になったのはですね、アメリカの経済は今非常に好調で、 FRB の議長もね、アメリカの景気が好調なのはしばらく続くかもしれないという状況ですよね。つまり海外景気は非常にいいにもかかわらず、日本の企業の景況感が少し悪化している。まあそれ一時的な要因にもよるんでしょうけれども、ちょっと日本の息切れは早すぎるのかなと。まあ株価はね、高値を売ったりしてるんですけれども、ちょっとそこが気になりますよね。
第4次安倍改造内閣が発足しました。麻生副総理、菅官房長官、河野外務大臣、茂木経済財政担当大臣など主要閣僚が留任する一方、12人が初入閣しました。安倍総理は記者会見で、明日の時代を切り開くための全員野球内閣だと強調しました。
明日の時代を切り開くっていうメンバー揃ってるかなっていう感じがしますよね。
日米の株式相場が高値を更新しました。日経平均は好調な企業収益を背景に27年ぶりの水準に上昇し、ニューヨークダウも貿易摩擦をめぐる懸念が和らいで史上最高値を更新しました。
この問題はまた後で取り上げます。
イギリスのメイ首相は自身が率いる保守党の党大会の閉幕に合わせて演説し、 EU からの離脱について、必要ならば合意のない無秩序離脱も恐れないと述べ、自らの離脱方針を維持する立場を強調しました。
まあヨーロッパのことなので、最後の最後はね、妥協するのかもしれないんだけども、ちょっと見ておく必要があるのかなという気がしますよね。
ソフトバンクグループとトヨタ自動車は自動運転技術など移動手段に関する新たなサービスで提携し、共同出資会社を設立すると発表しました。自動運転車を使った配車サービスなどの分野で協力します。
これはね、私ね、昨夜相当長い時間2人のね対談なんかもネットで見ましたんで、しかも非常に重要な意味があるので後で取り上げたいと思います。
アメリカのトランプ大統領のスキャンダルが相次いで浮上しています。巨額の脱税に関与したとの疑惑に加え、トランプ氏と交際したと主張する元ポルノ女優が当時の不倫関係を記した暴露本を出版しました。世論の関心をそらすため、経済や外交政策でアメリカファーストが強まる可能性があります。
まあ一方でね、オバマ大統領がね、中間選挙で共和党を任すためにね、前面に出てきて戦い始めた。でそれは保守派にとっては格好の攻撃材料に、ね、なるんではないかというような見方もあって、まあ日本から見てるとね、アメリカの政治ってなかなかね、複雑回帰ですよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずはソフトバンクグループとトヨタ自動車が自動運転技術など移動手段に関する新たなサービスで提携、そして共同出資会社を設立すると発表しました。
まあ、両社の発表によればですね、トヨタが今後作っていく箱型のね、自動運転車、e パレットって言ったかな、それを使って診療とかね、そういうものに扱っていくと。発表の割には中身はまだ固まっていないという印象を受けましたけども、私はね、昨日お二人がね、重要な記者会見発表して、その後、小谷さんのね、司会で1時間近く小谷さん交えてね、3人で話をしていて、はい、まあそれをネットが録画中継していたんですよね。はい、でそれを2時間くらいかけて全部見たのかな。僕はね、非常にこれはイポックメイキングなね、発表だと思いますし、将来に対する影響力が大きいし、今後の産業というものをどう考えたらいいかという意味でですね、非常に象徴的な出来事だったなというふうに思いますね。で、まず、トヨタとね、ソフトバンクって、 20年前も言われがあってね、言われっていうのはトヨタがガズーっていうね、中古車の検索システムだと思ったんで、それを作るときにソフトバンクの孫さんがアメリカの自動車業界が使っていたシステムをね、これがいいんじゃないですか、使えませんかって言いに行ったらしいんです、トヨタにね。
はい、
で、その頃のソフトバンクとトヨタの力量差はもう誰が見てもね、ソフトバンクってどこやなんや、みたいなね、そういうところだって、トヨタも世界的な企業に、ね、なっていたわけですよ。で、その時にね、いや、オタクのは使えませんと、私たち作ります、自分でって言って、ソフトバンクに断りが行ったのが、当時課長だったトヨタ秋夫さんらしいんですよね。
そうなんですか。
だからそういう話もあって、ところがね、今回一緒にやりませんかと言いに頼みに行ったのはトヨタらしいんですよね、ソフトバンクに対してね。で、トヨタが何考えているかというと、要するに車というのはどう考えてもね、コモディティになる運命もある。つまり、モビリティ革命の中で自分の会社、トヨタがですね、どういう位置づけになるかっていうのは非常に模索しているわけですよね。
はい。
で、例えば国内でも、まあ私は今車所有してますけれども、所有なんかしなくていいと。シェアすればいいじゃないかと。で、まあタクシーなんかについてもね、日本は個人がお客さんを乗せることは法律で禁止されていてですね、もう海外ではかなりウーバーとかですね、中国ではディディ、シンガポールでも新しい会社が出てきてですね、営業を広めていく。だから今自動車業界ってのはですね、ものすごく大きな変化の中にあるわけですよね。で、トヨタが自分たちの会社の先行きを考えて、モビリティ革命の中で自分たちの位置づけをしっかりさせようとしてですね、例えばじゃあウーバーに出資してみるかと、ディディはどうだと、でシンガポールのグラブ、でそこら辺にトヨタが接触しようとしたらですね、もうほとんど大株主がソフトバンクだったということで、どう考えてもソフトバンクと交渉せざるを得ないということになってですね、トヨタのサイドから今度はソフトバンクに接触したという構造になってるわけですね。僕は最初ね、トヨタとソフトバンクって組み合わせを聞いて、ちょっとびっくりしました。というのは、皆さんご存知だと思うんですけど、トヨタというのは、KDDI にね、資本支出、京セラの次いで大株主になったのかな。もともと au との関係が深いということになりますね、携帯電話会社としては。で、まあ、規模が大きいので、ドコモともいろいろやってましたと。で、ソフトバンクとトヨタというのは、あまり接点がなかったんですね。はい、ところがですね、トヨタがソフトバンクに近づいていったっていうのがこれは驚きであってですね、モビリティ革命に本格的に取り組むにあたってはソフトバンクと組まざるを得ないと。だからまあ au から始まってドコモ行って最後はソフトバンクに行ったと。で、ソフトバンクは au もドコモも持ってないものを持ってたってことですよね。つまりライドシェアとかそういう分野において世界でも先進的な企業にね、
はい、
次の時代を作っていく、そういう企業に対して先行投資してたと、ファンディングを含めてね。で、トヨタ、ソフトバンクっていう組み合わせができるわけですよ。二つの会社が作ったですね、モネテクノロジーという会社はですね、モネって何かっていうと、モービリティネットワークの MONET を取ってモネと言ってるわけですけれども、はい、これはですね、出資比率がソフトバンクが 50.25%?で、トヨタが 49.75% なんですよ。つまりソフトバンクが主導権を取ってるってことですよね。これを株式市場的に見るとですね、トヨタが日本で最大の時価総額の会社です。対してソフトバンクは2位の会社です。この差は結構大きくてですね、でも2つの会社が合弁会社作ったら、ソフトバンクの方は出資比率が高いというね、つまり逆転してるわけですよ。つまりこれが何を意味するかというと、はい、トレンド的に見るとソフトバンクの方がアップハンドを持っていられる状況になってきたということですよね。つまりトヨタさんがすいません、私たちちょっとやりたいんでお願いしますって言ったところが、このわずか 0.25% の所有のね、差になってるわけですよ。で、これは私はね、非常に大きなね、差だと思いますよね。それでね、二人の会話を聞いていて、はい、もう全然哲学が違うなと思いましたね。
そうですか。
それでトヨタさんがね、秋夫さんがね、愛がつく車って言うんですよ。愛、iPhone じゃないし、何の愛だろうなと思ったら、はい、彼は、もので愛がつくのは、愛車という形でね、車しかないっていうわけです。はい、ああ、愛だなと。かなり情念を込めてね、はい、最初のスピーチをされて、それ孫さんはそれを聞いていてね、スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションに勝るとも恐らないね、素晴らしいプレゼンテーションだって言ってたんですよね。 僕はね、そうかなと思ってね。まあお互いに褒め合うんですよね。まあもちろん経営者同士だから、孫さんはどちらかといえばね、フィロソフィーの点から言っても、自動車業界を取り囲むネットワークの中においては、自動車はコモディティに過ぎないと。コモディティに過ぎないと言ってるんですよ、はい。コモディティに過ぎないってことは半導体と一緒だってことですわ。だから本当は二人の哲学は全く違うはずなのに、組まざるを得なかったという、はい、トヨタのね、膝を屈してという形になっていて、これはだから、これからの産業が向かう方向、僕はね、思ったのはね、今までそれほど孫さんに対してね、まあもちろん尊敬はしてるんだけども、高い評価はしてこなかったんだけども、ここまでできる人なのかと。つまりね、トヨタが頭を下げて、一緒にやりましょう、やらせてくださいって言わざるを得ないような状況をね、先を読み、お金を動かし、資金を調達し、投資をすることによって作り出したっていうことじゃないですか。そうですね、これはすごいことだなと。そうですね。いうふうに思っていて、これから何が核になるかというと AI であると、はい。つまり AI をどのくらい使いこなすかによって自動運転の製品もかかってくると、こういうふうに言ってたんですよね。で、もちろん、秋尾さんの愛のある車、はい、愛車という概念も確かに魅力なんだけれども、でもネットワーク全体として自動車が位置づけられるべき姿を考えてみるとね、やっぱりそれは愛は残るけれども、はい、やっぱり車も一部品にしか過ぎないネットワークの中でということなんだろうと思います。で、そうするとまあ将来これがぶつかるのかどうか知りませんけれども、産業全体が行く方向の中でですね、相当大きな意味合いを持つ。で、今ねトヨタとソフトバンクの時価総額の差ってのは相当あるんですよ。まだね2対1ぐらいですね。トヨタの方が大きい。でもね、間違えばこれひっくり返るなというふうに思いましたね。
次はマーケットです。日経平均は27年ぶりの水準、ニューヨークダウも史上最高値を今週は更新しましたね。
そうですね、はい、FOMC の直近の資料を見ればですね、アメリカ経済が非常に安定した成長軌道に乗っている、はい、ということはもう明らかなわけですね。で、昨日はちょっと長期金利が 3.2% を上回りましたから、ドスンと一回落ちたんですけれども、でも経済そのものが強いことは間違いないし、それはパウエル FRB 議長もね、そう言ってるわけですよ。であるからこそ、はい、アメリカのインフレ懸念も出てきているし、長期金利も上昇しているということになるわけね。それで非常に明確なのは、はい、金利が まだあまり高くない。で、雇用も非常にいい。で、物がよく売れている。で、GDP もしっかりと 2% を上回るところで成長している。で、企業の収益が非常に好調なわけですよ。はい、だからアメリカの企業の価値を表す株式市場っていうのはもう10年目にリーマン後ね接近するんですけど、ものすごく強いわけですよね、はい、で、それを受けてアメリカの株が上がっている。で、アメリカの株の上げ方を見ていくと、絶対数でそれほどあまり変わらない水準だったのが、今向こうは2万6000とかね、
そうですね、
なってて、日経平均がね、はい、2万3000とか4000とか、
そうですね、
どんどん置いていかれる状況があって、だから割安感が非常に強いわけですね、はい、それと同時に日本企業の収益も非常にいい。だからその貿易戦争だとか、トランプっていう人が理解できないとか、いろいろあるんだけれども、日本の企業も要するに収益ものすごくいいじゃないかっていう話になってきて、上値をトライしているという状況なんだと思います。いろいろ言う人はね、これアメリカまだ債務膨らんでるセクターもあるし、まあ自動車を中心にね、先行きはよくわからないよってこう言って、でも先行きはよくわからないよって言いながら、アメリカの株は10年近く上げ続けていて、ね、だからといって安心だということではないですよ。でも客観的な状況を見れば、例えば 3% の長期金利にお金を入れたいっていう人は確かにいるんだろうけれども、じゃあそれほどね 3% っていう利回りが魅力的かといえば、株式市場からお金を抜いて入れるほどでもないなと。 3% が 3.5%、4%、5% になっていけば話は別だけども、はい、どうもそうはならないという状況の中でマーケットは堅調になっているし、ドル円も一時ね110円をトライしました、はい、でも私はね、あちこちの講演でよく言ってるんですけれども、ドル円にはね、トランプの天井っていうのがあります。この番組でも何回も申し上げたと思うんだけど、やっぱりあの人は日本の貿易黒字が尺に触っているので、
そうですね。
あんな黒字を出している国の通貨がね、弱くなるとは何事ぞと。で、FRB に対しても、要するに、あんまり金利上げるなと。上げるとドルが強くなっちゃうじゃないかと。円が安くなるぞとこう言ってるわけですよね。 だからそういう意味で言うならば、ドル円は115、120っていくかというと、僕はそうはならないと思ってるんですよ。でも、ドスンと円高にならないのなら、110円とか、105円とか、100円とかにならないんだったら、今の日本株の好調というのは、日米貿易摩擦がよほどひどい形にならなければ、まだ根拠はあるのかなというふうに考えますけどね。
はい。そして第4次安倍改造内閣が発足しました。
さっきねちょっと一言、明日の時代を開くための全員野球内閣だってね、開けるような人何人かいらっしゃるのかなとねえ、ちょっと職所気味かなというね方々もいらっしゃるし、
ね、
この方大丈夫かなとね、まあ多分野党はそこを攻めるんでしょう。安倍さんがね、総理大臣に2期目になった時には、要するにアベノミクスというのが大きな看板であったし、はい、それを原動力に政策を組み立てて、それまあ日銀の総裁もね、それにふさわしい人を選んできて、民主党政権時代には動かなかったお金がね、やっぱり動き出したっていう感じはありましたよね。
はい、
でも今、どういう状況かというと、ちょっとアベノミクスのね、処方箋も使い古しちゃって、ちょっと、飽きが来ている、マーケット的にですよ、
はい、
我々も飽きているという状況の中 で、ね、新しい巻き直しができるのかどうかという問題だと思いますね。安倍政権に期待するかどうかは別として、とにかくかなり国会でね議席を持っている与党の内閣なので、まあ続きますよね、そういう意味で言うならば。だから私はある意味期待するしかない、
はい、
ただこの前もねこの番組で申し上げたんですけども、どう見ても安倍さんの頭の中は憲法改正したいというところがあって、はい、申し上げた通りね、やっぱり国民がどちらかというと新しい第4次安倍内閣ですかを支持しているという世論調査も出ていないし、どちらかというと安倍さんの下では憲法改正したくないという意見が強い。公明党もねかなり消極的だと、
ね、
連立与党を組むね、ど
う
ね、安倍さんが、まあ自分の考えに基づいて、憲法改正したいって言い出したときに、世論は逆に硬化する可能性がある。どちらかというと、それだけしか考えてないのかって、もっとやることいっぱいあるだろうと、例えば、消費税の問題どうするのかとか、まあもちろんやるっていう予定になってるので、じゃあ、景気が落ちたときどうするのかとね。で、アメリカが少し景気悪くなったりしたら、日本はどうなるのかとか、日本とアメリカとの貿易交渉どうするのかとか、ね、日本は盛んに TAG って言ってるけど、アメリカでは誰もそんなこと言わなくて、ペンさんも FTA って言ってるわけだから、だからそういう意味で言うならば、全員野球内閣っていうのはサウンズナイスなんですよね。日本人は野球好きだから、
ええ、
うん。でもね、誰か面白いこと言ってたな。目立ったプレイヤーがいないチームはね、みんな全員野球だって言うとね、そりゃそうだなと。安倍さん以外ね、特にこれっていう人もね、いや、プレイヤーとしてですよ。
はい、
精神で、パワフルで、バッターボックスに立ったらホームラン打ってくれそうな人はなかなかいないじゃないですか。いや、いるのかもしれませんよ。わかんないけども、だからそういう意味で言うならばね、ちょっと先行き心配だなっていう気もしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックス会長の正木英一さんをお迎えしています。
今週も正木さんの会長就任を記念して、私の履歴書の続きを伺います。社長業をね、一応終わって、今会長ということなんですけれども、社長の期間、ずいぶん長かったと思いますけれども、振り返って、何を思われてますか、今。
まだ、正直言うて、はい、道仲間と。
道仲間、
うん。もっといっぱいやることはあると。しかし、生理的な年齢もあるしですね。やっぱり一番まともな判断は、これという後継者に後を継いでもらうと。
はい、
できれば私のやりたかったことをそのまま継いでもらって、それから新しい芽を出してもらうと。
なるほど。
いうことかと思いますね。今はやっぱり、それをやってですね、
はい、
どうなっていくか、まあ、見てるところですね。
なるほどね、
はい、
会長と社長って何が一番違います？
私もよくわかりません。わからないから同じようにやって怒られてますけど、
ね。ああ、多分そうでしょうね。
でも、そのうち分かってくるでしょう。
ああ、なるほど、
ね。私もやっぱり77歳ですから、80超えても元気でやっておられる人もおられるけど、
大勢いらっしゃいますよね。
まあ、でも、だんだんですね、年を追うごとに体も衰えてくるわけですから、これは新しい人に統治を渡すというのは自然でしょうね。
なるほどね。
うん、
最後の質問にね、これからは悠々自適ですかって書いてあるんだけど、今までの話ってそんなことはないなと、
うん、
まだ社長と会長の区別もあまりついてないなという感じもしますんで、
はいはい、
とりあえずはまあそこを模索していくってことですかね。
そうですね、問題は私社会からポンと取り外されてもですね、そんなにやることないんですよね。
いやいや、歩行があるでしょ、あのなんか足に重りつけて歩くやつと、ゴルフもあるでしょ、どうせ。
ゴルフもね。
麻雀まだやってます？
麻雀やってないんですよ。
やってないんですか。じゃあやりましょう、今度。
やりましょう。
僕も大好きですよ。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、やっぱり大谷君のね、手術が、はい、まあ、成功したということで、ね、
よかったですね。
火曜日だったかな、レギュラーシーズンが終わったその日にね、手術して成功したというふうにね、発表しました、エンジェルスがね。まあ、よかったなと思う同時に、でもソーシャ監督がね、退任ということで、じゃあ来年からはどうなるんだろうなと。まあ1年間はね、大谷君が投げることがほぼできないだろうとこう言われていて、二刀流が再び見れるのは再来年からということなんでね、やっぱり今年残した成績というのは確たるものだと思いますね。4勝したし、防御率も3点台かな、いいしですね、ホームランは20本を超えて打っているわけだし、打率もね2割8分を超えているというところでですね、大谷君はまた来年はバッターで楽しみということになりますね。、はい、明日からは日本のプロ野球の日本シリーズが始まるまでは、ヤンキースがあの強いレッドソックスに勝てるのかどうかとかね、マー君はどうなのかとか、多分ね、ポストシーズンに出れる日本人はマー君ぐらいしかいないですよね、目立つ人はね。他はあんまりいないんですよ。だからなるべくマークに残ってほしいなということは、レッドソックスが負けなきゃいけないということで、まあ日本でもね、両チームのファンは多いので、
はい、
私はどちらの味方もしません。でもニューヨークに住んできたということから言うと、マークがいるヤンキースに最後まで残ってほしいなという気がしますね、
はい、
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。